こんにちは。福岡県は福岡市の青年農業者があれこれ語らう井戸端ポッドキャスト農家の種、私つる
とこっちです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は鉄兄がおりません。
寂しいですね
あの年末なんでね、あの稼い道元こんなとこ来る場合じゃないって
こんなことしとる場合じゃないですね、
うん、あのそんな場合じゃないってことで、
正しい農家や、
うん、正しい農家、本当に正しい農家うん、自分もいろいろすることはあるんですけど、皆さんに年末の挨拶をするために来ました
何好感度上げようとしとる
そうそう、1年間皆さんお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、来年もぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これエンディングテイクトークみたいな、
ね、本当やね、まだ今から始まるんやけど
あのね、今日ちょっと YouTube にチャレンジしようかなと思ってね。
お
YouTube に
YouTuber ですか。
そうそう、あのねポッドキャストに導入させようと思って、
うん、
YouTube は結局一番見られるしなと思って。
そうね、全然数違うもんね。
そうそう、全然違うけん、やってみたけど、
うん、
1個上げてみたんですよ。
お、どうでした？
地域の仕方ってやつ、
ベタな感じ
ベタやけど、うん、普通の家庭菜園というか家庭果樹持っとう人で一番見て面白いかなと思ったけん、
うんうん、ね、使えるしね。
そうそうそう、
うん、
あちょっといじってみようかなと思えるけん、
うん、
食いつきいいかなと思って。いやでもこびてこびていくよ。
YouTube で検索したくなるよね。
そうそう、やり方
見たい。動画じゃないとわからんよね。本見てもね、
本見ても、
うん、
文章で書かれてもわからんのってやっぱ、
うん、
そこらへんやし。
そうよね、うん、どうでした反響は
反響は、うん、Twitter で登録してくださいって言ったのもあって、
うん、
50人ぐらい登録してくれるって。
おー、うん、一クラスより多いぐらいですね
今でも YouTube って結構厳しくなっとるんですね。
え、そうなの？
うん、厳しくなっと
る。何が？
なんかね、登録者が1000人以上いかんと、
うん、
いろいろさせてくれない。
おー、う
ん、ちゃんとクリエイターとして認めてくれない。
あ、厳しいね。
そうそう、
1000人って結構多いよね。
そう、結構やろ、
うん、
うん、
友達総動員、
総動員していける人おらんやろ、あんま
そうね、うん、3人おるけん330人ずつちょっと
そうそう、本当は YouTube で動画終わった後にポッドキャストこちらって動画内でしたいんですけど、それもなんか1000人いかんとできんってことなんで、
う
ん、頑張って1000人いきます
頑張りましょう。
はい、ぜひ皆さん登録してください。
皆さんぜひぜひ登録してください。
はい、今登録して完全に YouTuber になるってことはありえないんで、
はい、はい、ありえないんで、
自分たちの映画見たい人もぜひ見て登録してください。
とりあえず1回だけでもね、
うん、
見て登録さえしてもらえればあとは普通通りポッドキャスト聞いてください
はいじゃあ、YouTube の方、ポッドキャストの方、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
それでは今日も張り切ってまいりましょう。
農家の種、割と若い人向けかな。
転職やね、転職。
あ、転職ね。
あのね、
うん、
ちょっと調べたんよ。
お、
農業と転職で検索する人が一番多い、
うん、へえ、うん、みんな転職したいの
いやてか転職って時に一つ、
うん、
まあ入る人入るんじゃない、選択肢に、うん、
農業でもするかなってね。
よく考えたらさ、一番真剣に検索する時ってでも仕事探す時かなと、
うん、そうだね、うんうん、そうね、確かに、ね、
その層を狙って、
うんうんうん、
興味本位で大根農家がいくら稼げる、
うんうんうんうん、
いいんやない、
いいんやない、よし、じゃあ大根からね
今まで農家の種を4年半ぐらいやってきて一番アクセスの多い売上ランキングをドア玉に持ってきて稼ごうという魂胆
今度は見え見えですけど
そうね、うん、まあいいんや、やかろうか、
うん、いいよいいよ、年の瀬だし、
いいよ、 YouTube に愛はないよ
いや、ここは全方位的に愛を振りまいていきましょう。
そうですね、
はい、
じゃあ一応ね、もうラジオはオンしとくけど、
うん、おお、
ちょっと前出ようか、
あ、ちょっと前出ようか、うつりず
新しいこと、新しい、楽しいじゃん。いやさ、
うん、
シナヤンが
言ったけどさ、
うん、
年明けて、
うん、
その年の計画とか、うん、新しいこと始めても遅いみたいな、
うん、うん、年内にするみたいな、
そう、年内からせないかん、うん、年内から
ドン。しなやっぱやること早いね。しなややること早いね。映ってますか？ヒーヒーヒーヒー、つるマイクつるマイク。お
う、うん、なんか TV っぽいね。
ぽいね。
何だっけ、
農家のダネ TV。
あ、そっかそっか、ちょっと緊張してきた。何やったっけ内容は。
内容、儲かる大根、あ、違う、儲かる作物、儲かる作物、
大根農家の収入、
大根農家の収入。
はい、
はい、
じゃあいきます。ちょっとね、ポッドキャストの皆さん、YouTube のスピード感を意識してテンポよく編集していきますんで、なんかそこら辺のあざとさも感じながら聞いてください。喋るのはいつも通りですけど。じゃあ行きます。
はい、
農家の種 TV。 恥ずかしい。なんか説明したがいいんかな。
あ、そうね、
うん、つるちゃんと
コッティです。やっぱこれ台本いるじゃない。
いるかな。いやいや、もう切ればいいかなって思ったけど。
どうかな、動画切るとか変くない、なんか
今日パンパンパンパン切ってない。
あ、そうなんか、
うん、
うん、まあまあやってみてね。
最初はでも通したがいいか。ノンカンタネ TV、 つるちゃんとコッティです。
うんうん、そこだけもう一回撮ろうかじゃ。
うん、
そ
う
ね。テイク2。
うん、いきます。
はい、
農家の種 TV、 つるちゃんと
コッティです。
よろしくお願いします。
お願いします。
僕ら農家です。
そうです。
皆さんこういうのあんまり見たことないと思うんですけど、マイクがあるのね、
うん、
僕たち YouTuber じゃなくてポッドキャスターっていう人種なんです。
そうなんです。
ポッドキャストってご存知ないかもしれませんけど、ラジオですね、ネットラジオ、気になった方ぜひ聞いてみてください。
はい、お願いします、
は
い、
今日は大根農家の収入。
お、
うん、
気になるね。
気になるでしょ、
うん、
大根農家、大根農家がいくら稼いでいるか。
なんかめっちゃ去年とか稼いだ話を聞きましたしね。
そうね、
うん、
うんうんうん、で早速ですけど、
はい、
はい、大根農家の1農家あたりの収入とか、
うん、
経費とか、
うんうん、
所得率、労働時間とか、
うん、
まあ、いろいろ統計を取ったのが農林水産省から出てるんですよね。これちょっと数字が古いんですけど、2007年で10年前。
ああ、10年前か、
うん、けど一応これが今のところ統計が出てる中では最新、
うんうん、
なんでまあこれ見るしかないんです。
はい、
はい、まあ、これから農業をしてみたいという方ですね、農家の収入って気になると思うんですけど、作物によって全然違うんでですね、
うん、
うん、一個一個見ていって参考にしていただければなと思います。
はい、早速どこから見ていこうか。
はい、大根、ね、統計が出ているのが、はいはいはい、
はいはいはい、
ね、そうですね、上の2つは自分が計算して出しちゃ
っちゃん。あ、そうだった。
うん、10R あたり粗収入と経営面積は統計から割り出して出したんやけど、
うん、すごい。
基本的に農家、農業収入でよく目安とされるのが、
うん、
10R あたり、一旦あたりですね、
ですね。
だいたい田んぼ1枚、畑1枚の面積でどのくらい上がるかっていうのが結構目安になりやすいんで、
うんうん、
よく使われるんですけど、だいたい一旦 10R あたり全部大根植えて、
うん、
一面に全部植えたら売上がだいたい全国の平均で
39万2000円。
そう、39万2000円上がるんです。
高い安い。
どうかな。もし家の裏に畑が1個余っとったら、それ全部大根植えたら39万円儲かりますよ、
うん、
っていう単純な話、うん、でまあもちろん種代もいりますし、
うん、
農薬代とか
肥料代とか、
肥料代とかいるし、
うん、
まあこれ機械代、その畑を耕すために使う機械とか、
うん、
種をまくために使う機械とか、
うん、
まあ、手でやってもいいんですけど、
うんうん、
そういった機械を減価償却した、経費として、
うん、
一応盛り込まれて、うん、全ての経費を引いた値段が、
うん、
あら2段目が消えと
あ嘘
計算すれば出るか。所得率が、大根の所得率が
55.3%。
55.3% ってことは39万2000、
うん、かける
39万2000かける
55.3
0.553 216,000。
ほうほうほうほう。
経費全部引いて、
うん、
あらりが、あらり
所得が、
所得が216,000ですね、うん、
なるほど、
はいはい。で、全国の全部の大根作るよ農家の人、まあ、大根だけ作るよ人って少ないんですけど、
うん、
まあ、作るよ人の中で平均的に、1農家あたり 6.9 単 69R 大根植えてますよ。
まあ、うん、だ約7単ね、
約7単、
うん、
ってことは21万かける7単で、
うん、
だいたい大根を作付けしてる農家が147万円大根で稼いでる、所得を得てる。
ってことは、それは大根だけ作ってるってわけじゃないですね。
そうですね、これだけじゃ食っていけないんで、うん、
食っていけないよね、うんうん。
まあ、夏場は米作ったり、うん、夏野菜作ったりして、まあ、冬場に7単大根植えて、
うん、
150万は冬場に稼ぐとかね。
なるほどね、う
ん
う
ん、もしくは大根1本で俺は食っていくんだって人やったら、うん、どのくらい欲しいかな、いくら欲しい年収。
1000万
1000万を大根で稼ごうと思ったら、
うん、
1000万割る21万は、
まあ、50単近くいるんか、
47単ってことは
5兆弱、
5兆弱、
うん、10単で1兆ですね、
はい、
はい、
4.7 ヘクタール、
まあ、多分東京ドームぐらいかな、
東京ドームぐらいね、うんうん、東京ドーム全部大根にしたら年収1000万いきますよ。
うわ、ちょっと厳しいね
そんな感じで大根農家になりたい人は、
うん、
ぜひ東京ドーム1個分どうにかして畑を用意してください。
頑張ってください。
じゃあね、
バイバイ
結構面白いじゃない、
やりようは面白い、
ね、結構面白い気がするけどな
ちょっと面白いかも
じゃあ
一個一個やってたらだんだん上手くなっちゃう、
上手くなりそうやね、
うん、数あるけ、
うん、でも同じことをいっぱい喋らないかんけど、
そうだね、
うん、
同じ流れで同じことでいいね、でもね、
うん、
うん、
これ結構稼げるな
年末に下水会が
いいよ、この年末年始の暇な時間、
うん、
まあね、に、編集できるなと思って今撮ってるんで
そうですね、はい、編集頑張ってください
頑張ります、
結構大変かも、
多分ね最初楽しくてしょうがない
けど、あ、そうかそうか
行く、次、
あ、次先に計算しとく、
あ、そうね、
うん、
うん、でもこの計算しよう感じも一瞬1秒挟めば面白いかなとは思うけどね、
なるほどね、
臨場感はあるかなって気はするけど、
臨場感、じゃあ下振りにするか、
あ、そうね、
うん、
しとったらいいね、
数違ったら後で全部取り直さないか
もそっか、結構面白いんじゃないかなこの動画
でも今までないよねこれね、
んないと思う、うん、
うん
うん、
実は結構新しい、
検索数が多いのは分かっとうけんね
そうだね、儲かる野菜、ね、よいしょ、次人参、
人参、
人参の秋版でいくと春夏場で、あ、
どっちも見ても面白かったよね、
大根はまあそこまで大きく差はないけど、うん、人参は結構差があるね、
うん、そこも言及しようか、
うんうん、
面積結構作っとんな、1兆3単これ専業農家だけか、
おー、
やろうね、
やろうね、
うん、
1兆も作れんよね、専業農家の数が多いっちゃうね、そしたら、
はい、農家の種 TV、
イエーイ、
つるちゃんです、
ポッティです、
よろしくお願いします、よろしくお願いします、我々農家が送る農家の種 TV、 今日は
人参
人参農家がどのくらい儲かるんでしょうかねっていう話ですよ、
おー気になりますね、うん、
で、2007年の農水省の統計からデータを引っ張ってきました、
はい、
これマジなんて思うような、ちょっとずれたとこもあるかもしれませんけれども、はい、ちゃんと正式に取られた国の統計なので、まあ、お遊びとしてね楽しんでみてください、
う
ん、
はい、早速参りましょう、
人参農家、
うん、
どんくらい稼いでるんでしょうかということで、 目安としてですね、農業収入の目安としてだいたい 10R 一旦あたりどのくらい稼いでいるかっていうのが、
うん、
まあ、指標になります。で、人参が、全国の人参農家が 10R あたり平均してどのくらい収穫できているか、収入を得ているか、
うん、
というところで言いますと、うん、夏場の人参、
はい、
春夏の人参に関しては一旦あたり、うん、10R あたり54万1000円。
お、
結構上がりますね。
結構上がりますね、人参。
上がるね、うんうん、いいね、
いいね。
ただ一方ですね、
うん、
秋、はい、いわゆる家庭菜園とかで育てられ られるような夏巻きの秋冬鳥の人参だと37万6000円。
あら、だいぶ減りますね、
うん、しかもですね、
うん、
所得率がめちゃくちゃ違ってですね、
春
夏の人参だったら所得率 44.9%、
いいね、
うん、まあ、経費が半分ちょっとかかるってとこなんですけど、うん、
秋鳥だと
秋鳥の人参が所得率 17.2%、
うん、ちょっと待って
なんで37万6千稼売り上げても、
うん、
経費引いたら6万3千しか残らないんですよ。
一旦あたり6万3千ちょっと厳しいですね、これは、
うん、ちょっとこれ厳しい感じしますね。相当な面積を作らないと、
そうですね、
まとまった収入にならない、
うん、
ということが分かりました。
分かりました、
うん、
じゃあ1000万稼ごうと思ったら、
うん、
どれくらい面積いますかね。
1000万途方もないですね。
途方もないですね。一旦あたり6万5000円でしょ。あ、6万3000円か。
6万3000円、
うん、
うん、いくらですか。
154兆。
154兆、うん、154兆聞いたこともないな。
どこにあるとかやな。
北海道とかは結構あるんかな。
あ、北海道あるかもしれないね。
でも結構北海道作られてますもんね。
そうですね、産地ですよね、うん、うん、
154兆。ちょっと私たち九州の農家なんでイメージがつかないですね。
つかないですね、うん、皇居よりちょっと広いぐらいだそうです。
お、
皇居行ったことないけどね
確かに基本的にその冬場の人参でだいたい全国の人参栽培されている農家さんの平均が19単、1兆9単、
うんうん、
19ヘクタール、ん、違う、 1.9 ヘクタールか、
うんうん
うん、ぐらいですね。野球場の外野まで含めたぐらいの面積かな。
ああ、なるほどね、
うん、大体そのくらい作られてる方が多い。ただそんだけ作ってもね、ちょっとはしたがねえな感じが
そんだけ作っていくらかいな。
6万3000かける、
うん、19単、
11万9000、ん、違うか、
119万。
あ、じゃあまあ、まあ、あの人参だけで作ってる人がメインじゃなくて、まあ、冬場のちょっとした収入に、
うん、
まあ、100万程度の収入に人参を19単ぐらい植えてる人が多いのかどうかわからないけど平均的だという
平均的ない
いう話ですね。
そうですね、
うんうん、じゃあ人参で一旗あげて1000万稼ごうって人は
まず皇居ぐらい土地を見つけてください
そうですね、
はい、
時給で言ったら結構ね悪くないんですよ。
そうですね、
人参って実は、うん、だけど割は、うん、割が悪いわけではない。
あれ時給めっちゃいいじゃん。
めっちゃいいとって
時給1300円。
そうそう、
冬場でね、ボロ
クソ今まで言った冬場でもね、
うん、
まあ、時給1330何やけん、
うんうん、
まあ、人参やめてバイトした方がいいとまではいかないですね。
確かにそうですね、
うんうん、九州なら、
うん、九州なら、うん、九州ならコンビニでバイトするぐらいやったら人参作った方がいい、うん、
ですね、
うん、
で、夏場に人参を作れたらですね、まあ、これ多分北海道とかそんなんがメインでしょうけど、
う
ん、
そうですね、
結構ね売り上げも高くて、
うん、
時給で言ったらまあ2392円ぐらい割がいいということで
素晴らしいですね、
うん、ぜひ冬場に人参を作れる人は人参を作ってみてはいかがでしょうか
春夏ね。
そうね、
うん
うん、
できれば人参を春夏に作りたい ね、
うん、ね、難しいけど ね、
そうですね、
暑さ弱いし、
うんうん、寒いところの人はぜひ春夏に作ってください、うん、
人参農家頑張れ
頑張れ
はい結構1分ぐらいの動画になりそうな気もするな。
でも短い方がね、
うん、
私はよく見るよ。
あ、そう、
うん、
あ、
長いのは嫌やね。
なるほど、
まだ出ていこんと、まだ出て
やるけ、うん、いいね。でも立て続けに見るやろうね、これやったら、
うんうん、見る見る、うん、立て続けに見てもらおう。1,2,3,4,5,6、あ、まだあるまだある
バシバシ行きますか。
じゃあそのまま里芋行きましょうか。
里芋行きましょうか、
うん、
よし、
サクサク取れるね、
うん、じゃあ いきます、
はい、
農家の種 TV。
イエーイ。
つるちゃんです。
コッティです。
我々農家の種、農家です。
農家です、
はい、ポッドキャストやってますはい、今日はですね、里芋農家の方がどのくらい稼いでるんでしょうかというお話です。
おー、
う
ん、里芋いいですね。
いいです ね食べるのは水筒ですけど、
うん、そうそう、
うん、
洗うの面倒いいですけど
あ、作りよる。
うん、今年はね、もう面倒かったんで作ってないっす。
うん、結構農家の人ちょこちょこ作ってる人多いんですよ、里芋って。
そうですね、
里芋農家じゃなくても、
うんうん、
うん、
自分家で食べる分だけとか作って、
そうそうそうそう、
余ったら直売所出しちゃったりみたいな人も多いですね、
うん、でガチで里芋を作ったらどのくらい儲かるんですかというお話。
お、
はい、2007年に統計が出ている農水省のデータから引っ張ってきました。
はい、
はい、10R あたり粗収入、一旦あたりですね、
一旦あたりですね、
一旦あたり 10R あたり、だいたい全国平均して412,000円、
ほうほう、
儲かります。
はい、
売り上がります。
売り上がります、
はい、売り上がります、
売り上がります、
うん、まあその中でなんやかんや経費を引いていったところで、
うん、
所得率が 63%、 結構いいですね。
かなりいいですね、これは。半分以上きましたね。
確かに虫病気は少ないんで、手間もかからんのかな。
そうね、
うん、だいたい経費ざーっと引いていって259,000円手元に残る。
おお、所得が259,000円ですね。
うん、
うん、悪くないね。
悪くない、
うん、
なかなかいい作物じゃないかな。
いいですねこれ、
うん
うん、
時間あたり賃金、時給で言ったら1425円、
うん、おお、これも悪くないですね、
うん、まあなかなか農業収入の中では、うん、まあいい方と言っていいでしょう
ですね。
うん
うん、
全国の里芋を植えてる農家の方の平均面積がだいたい3単、
はい、あ、あまり大きくないね。
これどうなんかな、自家野菜の人も結構入っとんかな。
入ってそうじゃない。
3単里芋を作って、
だって3単だったら259,000円でしょ。
うん、
70万ぐらいしかないね。
そうね、77万、うん、まあ、売り上げが120万ぐらい、う
ん、
で、まあ、77万儲かるっていう感じ。もう完全にサイドビジネスとしてちょこちょこやりよう人が多いって感じですね。
うん、うん、
ガチで里芋1本で1000万稼ぎたいってなったら、
だら
毎回計算しとけよって話ですけど1000万割る
所得259 38、38単、
はい、38単、
4兆弱ですね。
4兆弱、3兆8単、
東京ドーム行かないぐらいですね。
行かないぐらいですね、
うんうん、結構広いですね。
そうですね
これちょっと掘るのやばいね。
掘るのやばいね、
うん、
これ特に里芋なんかはですね、割と掘るのが機械化進んでないし、
あ、そうなんだ。
どうなんかな、産地の方とか行ったらもしかしたらあるんかもしれない、う
ん、でもこの辺はみんな手で掘ってますね。
うん、結構ね、計算上行くとしても現実的に不可能だったりします。
しますね
そういうことはあります。
これは4兆は絶対機械でしないと無理ですね
そうですね、うん、なんか機械で取れるような機械あるんやったら、
うんうん、
そういう場所やったら挑戦してもいいかなって気がしますけど、
うん、
うん、個人的に掘るのが大変なんで、あんまり手広くやりたくはないなっていう品目ですね
まあでもやっぱり里芋値段そんな下がったりしないからね。
そうです ね値段安定しとうかな。
うん、
うん、
あとお盆の時期とかも高いですもんね。
そうですね、バーンと跳ね上がる時期が、うん、絶対使う時期があるんで。
ありますね、盆、うん、正月高いですね、う
ん、まあ、そこを狙ってサイドビジネスが個人的にはいいんじゃないかなって気が勝手にしてます。
割のいいサイドビジネスですね。
そうですね、
うんうんうん、
そんな感じで里芋の話でした。
じゃん
じゃん
確かにボーナスステージだな。
そうね、里
芋は。
うん、
次白菜行っちゃう？
行こうか。
うん、
おもろいぞじゃあ行きます、
はい、
農家の種 TV。
イエーイ。
つるちゃんです。
コッティです。
我々農家の種です。ポッドキャスト配信しております。
ポッドキャスターです。
よかったら聞いてください。
ぜひ聞いてください。
はい、今日は
焼き芋屋さん豆油屋さんでしたね
豆油屋さん、季節感があるね。
本当だね
しばしお楽しみください
音拾うのかな
う
助かりますね、灯油の移動販売もね。
拾うこれ。
拾わなくていいね。カットカット、
こういうお笑いポイントがあったらありがたいな。A 持っとんかな自分たち。
どうだろうね。超波やん。
何でしたっけ、
白菜。あ、まだ言ってなかった、白菜って。
そうか、今日は白菜のお話、うん、
はい、
はい、白菜今年安いですね。
安いですね、いっぱい作ったのに残念ですよ。
2018年冬です今、はい、はい、あ、そっか、白菜コッティは
作れたね。そう、毎年作ってるんですけどね。うん、結構儲かっていいなと思ってたんだけど、
うんうん、
統計上はどうなのかな。
そうですね、はい、基本的にこの葉物野菜、白菜とかキャベツとかって非常に、うん、まあ、儲けやすいっちゃ儲けやすい品目になってくるんですよね。
うん、
時間あたり収入が非常に良くて、
ほうほう、
白菜で2822円、
めっちゃいいね。
うん、他のねキャベツとかレタスとかもやっぱいいんですよ、これ系は時給が良くなりやすい。
あ、そうなんだ。
ただ値段の乱高下がすごく激しい作目ではありますね。
はい、はい、本当です。
博打性は高いです。
うん、
まあ、この統計が出ている農水省の2007年のデータから見ると、
うん、
平均して全国の平均が、まあ、冬場の白菜ですね、普通の、
はい、
白菜が 10R あたり粗収入301,000円。10R 一旦全部白菜植えて、
うん、
30万売り上がる。
うん、まあそんなもんかな。
うん、そんなもんかな。うん、で経費がですね結構かかって、
うん、
所得率 40% なんで、
うんうん、
30万1000売り上げて手元に残るのが12万1000円。
おお、
18万経費で飛んでいく。
なるほど、
まあ、結構大きい機械使ったりするんでですね。
あ、そうなんですね。
結構大規模やる人多いけんですね。うん、うんうん、手作業でしたらそんなにかからん気がするんですけどね。
うちは全部手作業なんであんまお金
はちょっとまた規模感で変わってきますね。
うん、
夏場に作れるとでかい。
確かに。
っていうのは、まあ、玉系刃物の特徴で。
うん。
夏場の、白菜収穫できると。
あ、違う違う。35% だった。あれ。
あ、じゃあ下がるのか。
減ってる、下がってるね。
35.8% か。
うん、
あ
ら、下がっちゃったね。
35.8% で143,000円。
あら、ちょっとなんか夏の美味しさが半減しちゃったね。
そうね。
うん。
まあ
それでも冬よりはいいけど。
まあでも相当消毒するんだと思うんですよ、うん、夏場。
確かに。
うん。もう消毒消毒消毒。
白菜蒸し器やすいですからね。
でしょうね。
本当にね。
うん。
うん。
うんうんうんうん。
それはしょうがないね。
そうですね。だいたい1経営ターあたり週経営面積が、
うん、
冬場の白菜で11旦発生、
うん、まあ1兆ぐらい、
1兆ぐらいだいたい作ってると
、うんうん
うん、そうですね、白菜農家って言ったら1兆ぐらいやってるイメージですね。まあ夏場の人だったら15兆ぐらい、
うんうん、
まあ、こっちの方はガチで稼ぎに来てる人たちなんで気合も入ってるでしょうけど、
ね、1.5 兆か、
1.5 兆、
うん、
うん、1.5 兆、
うんうん
うん、ですね、
もう夏に白菜出してる人は専業農家だけですよね。
もう白菜に欠けてる人たちでしょうね、うんうん、
でしょうね、
うん、他のレタスやらキャベツとかと一緒で、
うんうん
うん、
冬に白菜作ってる人はサイドビジネスかもしれないね。
そうね、うんうん、まあ稲刈り終わった後に、終わる前から始まるか白菜。
いや、終わった後でも大丈夫ね、うんうん、
まあそんな感じで、うん、何かしら夏野菜もしてる人も多いでしょう。
そうでしょうね、
うん、白菜してる人はですね、うん、
やっぱ夏は所得も高いだけあって本気度が違いますね、
うん、夏場どうかな、九州じゃ難しいと思うんですよね、自分たちがいる
九州はきついですね、うん、作るとしてあのちっちゃい白菜、サラダ白菜系ですかね。
そんなもあるんかな、統計の中にも、うんうん、寒冷地域の人はね夏場作ると割がいいみたいです。
重たくて大変ですけどね、
うん
うん、
そうだね、重量野菜やけんね。
そうね、
うん、きついのはきついかな。けど白菜は儲かるって人結構話は聞きます。
おお、
うん、1000万稼ごうとしたら
3兆ぐらい、あ、違う違う、こっちか、所得で見るから、
うん、
8兆ぐらいいるか、
1000割る69、
うん、
69単7兆、
うんうんうん、
7兆白菜すりゃ
夏場に7兆白菜ですね。
1000万稼げますよ、
毎日消毒しに行かないからね。
まあでもどっちかっていうと、
うん、
これ系は跳ね上がった時に売り切ったら稼げるっていうイメージです ね、
バブル野菜だからね、うん、
まあ、そういう楽しみ方をできる人であれば、
うん、
まあやってみて面白いかなって気がしますね。
バクチ好きにおすすめできます。はい、
そうですね、蓄えがないとしっかりないと怖いですね。
そうですね、うんうん、
そんな白菜経営の話でした。
じゃん
いいじゃん、いいよ、行こうか
行こうか、
はい、
あ、今日は気させなかったでした。
農家の種 TV、 イエーイ、つるちゃんです。
ポティです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
我々農家が発信する農業ラジオ、
農家の種ポッドキャスト
やっております。
聞いてね。
今日はキュウリの話。キュウリ農家ってどんぐらい稼げるんですかっていう話です。
お、気になりますね。
はい、うん、2007年の農水省の統計データから取ってきております。
はい、
はい、キュウリ、キュウリ、キュウリって何野菜、うん、
夏野菜
ですよね。
はい、
なんで夏野菜からいきます。
うん、
はい、夏場にキュウリを普通に経営栽培したら、うん、一旦 10R あたり、
はい、
大体177万円上がります。
ほうほうほう、
はい、
うん、まあそんなもんかな。
うん、そんなもんかな。うん、うん、大体経費を全部さっぴいて所得率が 66.9% と高いので、
高いね、
うんうん、手元に118万6千円残ります。
結構残るね。
残る残る、
うん、
うん、まあ夏野菜はね、
うんうん、
今まで見てきた冬野菜とは違って
桁も違いますね。
桁が違いますね、うん、その代わりまあ手間がすごくかかりますから、
うん、そうですね、
まあ、経営できる面積も、まあ、平均的な果樹のキュウリ農家の経営面積が 1.5 タン、
うん、
うん、15R ぐらい。
冬野菜に比べたらもう10分の1ぐらいだね。
そうですね、うん、まあ、一旦やってカツカツでしょう、一人当たり。
そうですね、
うん、
結構きついね、
うん、一、うん、人で回せと言ったらきついぐらいですね。
きついきつい、
うん、まあ、その代わり、まあ、170万上がって、
うん、
118万残りますよというキュウリの価、時給で言ったら1200円ぐらい、うん、
まあそんなもんか。
夏場にキュウリって大変と思うけどな。
大変だよね。
1.5 単平均しとんやって思いましたね、ちょっと。
あ、きついよね、 1.5 単一旦でもきついのにな。
すごい量取れますからね、キュウリ。
朝収穫して、昼収穫して、夕方収穫してみたいな感じですかね。大体朝夕かな。
朝夕、
うん、朝夕は取るっていうよね。
まあ暇あれば取るって感じでしょうね。うん、うん、まあ、なかなかの時間ですけど、労働時間も長いんじゃないですか。
そうだね、
まあでもそれなりか、
うん、
夏野菜の平均的なところか。
うんうんうん、
うん、
夏野菜にしたら労働時間短い方かな。
そうですね、うん、あんまりその剪定の手間とかがないかな。
あとまあ収穫時期割と短いかもね。
あ、そっか、
うん、
うん、一作の収穫期間は、
うん、
まあ短いですかね。
短いですね、
うんうん、
また次の作が始まるって感じですかね、キュウリいっぱいやるところは。
そうですね、うん、なんかと組み合わせそう人が多いかな。
うん、
でまあメインとなってるのはどっちかというと冬春の栽培なのかな。
そうかな、
うん、
もうハウス栽培で専業キュウリ農家ですね。
専業キュウリ農家、
ここはね、うん、
ってなるとだいたい一旦 10R あたり336万円
おお、倍ぐらい上がったね。
うん、
うん、
で、まあもちろん重油炊いたりするんで、
うん、
所得率は若干下がって、それでもまあ 53.7% と、
うん、
まあ、180万円は残りますよ。
なるほどですね。一旦
あ
たり、
まあ3単ぐらい経営して、まあ、専業1本でやっていくって感じが多いかな、
うん、そうだね、
うん、
うんうん、
3単で、まあ、手元に500万もっと残るか、うん、ちょい残るかな、
もっと残るかな。でも500万ぐらいのイメージですね。
まあまあでもそんくらいですね、うん、経営面積も平均が、2.5 単ってなってますんで、うん、やっぱそんくらいですね。
あれかもですね、これ2007年度の統計なんで、
うん、
今より重油代がだいぶ安いですもんね。
あ、そうかな、うん、2007年だったら安いかな、
うん
うん、
じゃないかな。ちょっとそういうのは関係する気がしますね。
そうですね、冬場の夏野菜に関してはそこが一番大きな、
出費ね。
そうですね、
うん、
他の作物でも、うん、ただまあここをケチるかケチらないかで一個ね、
そうだね、うん、
大きな分岐点ですね、
うん、
ちゃんと炊いても大量に取ってしっかり稼ぐか、
うん、
まあ、コストの方を下げてコスパよく経営するか、う
ん、そこ見極め難しいよね、年にもよるもんね。
そうね、うん、年にもよるしね、
うんうん、
まあ、重油代とにらめっこですよ。
そうですね、
うん
うん、先に投資しないといけないからお金もきついですもんね。
そうですね、
うん
うん、まあ、けど面積狭くできるんで、
うん、
新規就農者なんかはだいたいキュウリトマトあたりのハウス で、まあ、一旦二旦あったらなんとか始めれるんでですね。
そうですね、うん、
まあ、選択肢にはなりやすいかなと思います。
割とこう手堅く稼げる系じゃないですか、
うん、
これは。
そうですね、
うん、
産地に入り込んで補助金もらって、
うん、
ハウス建てて、
うん
うん、
そんなに乱高下しないでしょ。
そうでしょうね、
値段刃物に比べればね、
うん
うん、
知り合いのきゅうり農家はだいたい1キロ280円ぐらい安定って感じで言ったけん、
やっぱ安定した産地でやりたいですね。
そうですね、
はい、
うん、産地選び大事です。
大事です。
いいかな、
うん、
じゃん
ナス
行こうか、
うん、
はい行きます。
はい、
農家の種 TV、
イエーイ、
つるちゃんです。
ポティです。
よろしくお願いします。農家が送る農業ポッドキャストラジオ配信中です。
農家の種聞いてね。
はい、今日はナス、
ナス、
ナスですね、
うん、
私ナス農家なんです。
そうじゃないですかね、うん、
ナス、まあ、国が出している2007年度の統計から見ていきます。
はい、
カシューナスが10アールあたり、一旦あたり全部ナスを植えてだいたい180万円上がる感じですね。
そんな感じ。
うーん、もっと上がると思うけどね。
あ、本当、
うん、農業所得率が 67.9% で、うん、だいたい手元に122万円残る、
うーん
って感じですね。
いいね、
うん、
うん、
始めた人が、
うん、
まあまあ目安にしていいんじゃないでしょうか。
これ所得率かなり高い方ですよね。
所得率高いです、
うん、
はい、まあ、70% 近く、自分も経営して 70% 以上残ってますね。
おお、はい、いいね、
はい、
はい、有料経営です。
うん、まあ路地の野菜の中では一番その単あたりの収量というか、
うん、
収益がね高い県、うんうん、まあ、投資少なく、
うん、
一番稼げるタイプの作物ですね。
じゃあ土地がない人にもおすすめだね。
おすすめですね、
うん、
で、まあ、時給で言ったら1263円ぐらいというふうにあります。
まあ、夏野菜平均ぐらい
ですね。夏野菜平均ぐらい、ただナスがですね、他の夏野菜と違って、トマトとかキュウリとかピーマンとかと違って、うん、冬作だと割が悪くなるんですよね。
え、そうなの。
はい、
うん、
冬場の栽培、ナスの栽培に関しては、まあ、単あたり収入が351万4千円と一気に跳ね上がります、
うん、ここだけ見たらいいですけど、
うん、
はい、
いいですよ。しっかりやる、これだけ一本でやるんだったらやっぱ冬作ですよね。ナス一本でいくんなら、
うん、
10R あたりの所得ですね、経費さっぴいたところが169万7千円相当引かれますね。
相当引かれますね、
うん、あんまり路地と変わらなくなってしまいます。
本当だね、
手元に残るのが、
うん
うん、っていうのはナスが他のキュウリとかトマトとかと違って、その温度の要求量がちょっと高いんですよね。
そうですね、もともと暖かいところのものですかね。
そうです、意外とトマトとかキュウリとか寒いの強いんですけど、
うん
うん、ナスは結構弱くて重油代がよりかかると。
でもケチるとナスすぐ病気になったり枯れちゃったりするもんね
そうですね、
うん
うん、まあしっかりした産地を選ばないと、
うん
うん、難しいかなって感じしますね。
なるほど。
時給も1028円と夏より落ちますね。
落ちますね、
ナスに関しては。
そうだね、
うん、
ものすごい労働時間が増えますね、ナスは冬場になると。
そうですね、あ、これはですね、
これびっくりじゃない。
あの、うん、ナスビは、うん、あの受粉をしないといけなくなるんですよ、すべての花に冬場は。
本当に
ハウス内は、うん、
ミツバチとかじゃダメなの。
ミツバチ入れたり、
うん、
まあ、ホルモン処理したりいろいろするけど、
うん、
まあ、結構手間は多くかかってきます。
そうなんですね、うん、
病気も多くなりますしね。
夏場が1600時間に対して冬場が5000時間労働時間入ってますね。
何人でするんやろこれ
何人かやな本当、
うん
うん、
まあ、
長期間っていうこともあるのかな。
そうですね、考え方がちょっといろいろ変わってくるんでしょうけど、ナス経営に関するね。まあ、けど特にこの2007年の時は特にナス農家がどんどん辞めていった時期ではあるんですよ。
あ、そうなんだ、そういう時期があったんだ、うん、
冬作のナスがねどんどん抜けていく、うん、時期で。
へ、
うん、実は今結構上がってるんですけどね。
お、そうなんですね。実は狙い目かもしれない ね、
まあ、次の統計待ちましょう。
はい、
そんな感じがナスでした。
じゃん
、うん、
そうなんだ。
一旦切っちゃおうかな、
うん、ナスってなんかでも冬場の
もっと上がる、
ね、冬場のさ要求、その消費量、
うん、
一定してそうな気がする。 上がったり下がったりが少なそうな気がする。ゲン、うん、農家の数が一定に決まっとけば安定してるんじゃないかな。
そうね、
農家の新規参入が冬場の夏とかに入った途端にだって下がりそうな気がするね。
あ、下がる下がる。
それ以上は売れんやろ。だって
ナスはね、多分あの冬場の需要が、うん、あの一定ちょっと低いんやと思うね。
うん、
うん、やけんあの前鈴木さんがちょうどそんくらい、こんくらいないかな、
うん、
ナスが全然上がらなくなって一軸に切り替えたって
言ってたね。そうだね、うん、だってあんまり冬にナス食べたくないもん。
そうそう、だけど一定量の農家になったら、うん、多分ぐんと下がり出すんやと思う。 うん、うん、それはあるでしょう。
これ以上ナス農家増えなくていいってことだね。
そうそう、
うん、いや今時期ナス買うぐらいだったら白菜買うもんね。
うん、うん、そうよ高いし
何でも売れるけどナスだけあんまり売れん気が、そうそう気がする。年末でも、
うん、やっぱ需要量がもう頭打ちしとん、
うん、トマトはね冬でも食べるけどね。
そうそうそう、
うん、あピオンも食べるか、
うん、トマトいく？
トマト行
く。さあこれは結構見られると思うけどな。
そうだねトマトは来るな。
よし、いきます。
はい、
農家の種 TV、 イエーイ、つるちゃんです。
ポッティです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
我々農業ポッドキャストを配信しております。ぜひ聞いてみてください。
農家の種で検索してください。
下にも書いてあるよ。はい、本日はトマト農家って儲かるんですかっていう話です。
お、ついに来たトマト。
ついに、
うん、お待ちかねですね。
お待ちかねですか。
トマト人気だもんね。
そうね、新規就農者が始めるにあたって非常におすすめしやすい作物ではありますかね。
そうですね、農協に行っても県庁に行ってもトマトをおすすめされますね、う
ん、トマト作れって言われますね、
うん、言われる言われる。
トマトかイチゴ作れ、
そう赤くやいいのがあってね。
さあ実際のところどうなんでしょうという話、
うん、
まあこれ2007年のデータなんでちょっと最近はトマト事情変わってきてはいるんですけど、一応統計出てるのはこれが最新になりますんで、
はい、
ここから見ていきます。大玉トマト、
うん、
夏場雨よけが多いと思いますけど、
そうですね、うん、完全露地はあんまないよね。
完全露地はほとんどないと思います、うん、完全に路地でやったらほとんど上がらないと思いますね。トマトは
大体割れて終わりますね、
うんうん、まあ雨よけでしょうほとんど、うん、10R あたり総収入が154万上がりますということで、
うん、そんなに多くはないかな。
これ路地かな、もしかして
路地なんかな。
路地かもしれん、
だって低いもんね。
150万ってことはないですね、雨よけしてれば、
うんうんうん、
あの9月以降も取りますんで、これは多分真夏ね取れなくなって終わるぐらいじゃないとこんくらいで止まらんすよね。
雨よけしてたら少なくとも200は上がるよね。
200は上がるはず、
うん
うん、データをどのくらい信用するかによりますけど、まあ、ね、こんくらいってなってます、
うんうん、
所得率 58.5%、 で90万残るのが、
へー、
そんなことないと思うけどな。
相当収量悪いよねこれ。
路地かもしれんですねこれ。
路地かもしれないですね。
完全路地でやったかも、まあ、完全路地でやったらまあ一旦あたり90万残るって言われたらまあ納得かな。
そうだね、うんうん、
まあ、平均的な経営面積が 1.9 単、
おうほうほう、うん、まあ、2単ぐらいですね、う
ん、2単ぐらい、まあ、家族でやって2単手一杯でしょう、うん、トマトで。
そうですね、手一杯ですね、
うん
うん
うん、まあ、時給でいうと1328円ぐらいの、
うん、
うん、労働になってきますよというトマト経営ですね。
はい、
うん、まあ、一番多いのはトマトは冬
こっちですね、やっぱ、うん、トマトって言えば、うん、
法人参入とかも、はい、まあ大概冬でしょう、
うんうん
うん、新規就農者が狭い面積でやるってなってもやっぱり冬のトマトだと思います。
はい、
うん、
ハウスをしっかり立ててやるやつですね。
そうですね、
うん、
10R あたり一旦あたり、うん、291万2000円、
おお、上げてきましたね。
上がりますね、
はい、
で所得率は 44.3%、
ほうほう、
で129万残る、
うん、
なんか魅力下がったな。
なんかナスの方が良くなかった？
そうね、ナスの方が、うん、まあ時給で言ったらだいぶトマトの方がいいですけど。
あ、そうなんだね、
うんうんうん、
うんうん
うん、どうですかね。ただ夢見れるのはトマトの方なんですよね。
なんでなんで、
まあ、トマトって結構一旦あたりうん千万っていう規模のとこが結構見聞きするんですけど、それってなんかの戦略なんかな。
なんなんかな。なんか洗脳されてる。
わからん、自分トマト栽培農家じゃないですけど、うん、自分たちのラジオのリスナーにもトマト農家ってちょくちょくいて、
うんうん、
まあ、単収、まあ、400、500万とかは平気で言ってるんですよ。
そうだね、
うん、技術に結構依存するんかな。
あ、収量が全然違うのかもしれないね、うん、
人によってもしかしたら収量がばらつきが多くて、うん、確かにその専業じゃない人がトマト作ったら結構失敗しますもんね。
そうだよね、
自分もそうですけど、
うん、私もあんまり段数取れないですもん
そうそう、なんでもしかしたらそこら辺の底辺が結構入り込んどるのかもしれないです、統計に。
じゃあ上手な専業トマト農家だったらやっぱり、
うん、稼いでますよ。
稼いでますね。
農業儲かるよっていう人は結構トマト農家多いです。
あ、そうかも、うん
うんうん、ピンキリなんかな。
ピンキリかな、うん、やっぱオランダみたいなね、ものすごい高収量のトマト栽培ができれば夢見れるんでしょうね、うん、
で自分たちのリスナーで完全新規就農者で夏場の雨よけトマトで一旦ね、うん、400万とか上げてる人もいましたから、うん、全然いけると思います。
あとトマトはブランド化も結構盛んだよね。
そうね、
うん、
1000万上げよう人は1パックが、ね、100円ではないですね。
1パック300円ですね。
300円、400円、うん、取ることができれば1000万も夢じゃないよ。ナスで1パック3、400円無理ですけど、トマトなら
そうですね、
ありますからね。
トマトならお金払うんですよね、
うん、消費マインドをね、
うん、
後押しして。
そう、みんなトマト好きなんだよ、
うん、美味しいもんね。
美味しいもんね。
でなんか値段出していい感じがするもん。
ちょっとですね、果物に近い感じがあるから値段も出すのかもしれないですね。
そ
うね、うん、
その消費マインドをついた戦略を狙って、あなたの営業努力も非常に大きく作用する作目かな。
そうですね、
うん
うん、確かにこれは夢が見られますね。
夢が見られますね、
うんうん。まあ、まずは技術力かな。
そうね、うん、あのちゃんとした産地に着くことが一番大事かな。
そうだね、
うん、大事だと思います。
頑張ってください。
頑張ってください。じゃん、うん、なかなかいいんじゃない。
いいんじゃない。夢見れる、うん、新規収納希望者がこれ、
うん、うん、面白いと思う。これ面白いと思う。
面白いな、なかなか、うん。でも夏野菜と冬野菜こんなに違うんだね、単あたり。
まあ単あたり全然違うよ、
ね、
う
ん。
じゃあポッドキャストのエンディングを。
はい、ポッドキャストのエンディングを。
はい、
これはポッドキャストで聞いて楽しいんだろうかね。
どうやら、それもちょっと聞いてほしいな。
あ、そうだね、
皆さんに聞いてほしいです。
はい、ぜひ聞いてご感想なり、
はい、
送ってください。
結構動画向系のスピード感を意識して喋ったんですよ、うん
うん、はい。
そして結構僕つるちゃんがハキハキしてたかな、
うん、ハキハキしてました
ねえ、
うん、
やっぱ見られると、
見られると緊張感出た。
緊張感でハキハキ喋るように今もなってますね、
うんうん、あ、そうですね。私ちょっとハキハキしたかったけど、あまり口がまめりませんでした。
今も、うん、そうね、鉄におってもっと突っ込んでくれたらよかったですけどね。
そうね、う
ん、そんな場合じゃないってことなんで。
そんな場合じゃないよね。
、うん、まあいいですよ、しっかり稼いでもらって、
はい、
はい、
新年はホクホクした顔でね。
そうですね、
出てきてほしいですね、
はい。まあ、正月の間の収録はちょっと難しいかなって気はするので。
そうね、
年明け配信がいつになるか今のところ分かりませんが、
はい、
はい、ぜひ皆さん来年も農家の種をよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それからみんなの種、
うん、
農閑期何してますか。
農閑期何してますか、
はい、
うん、
冬の間何してますかをぜひ送ってください。メールアドレスは
pod@mintane.com pod@mintane.com です。気になりますね、みんなが何しているか。
うん、気になる、
うん、
ぜひ送ってください。コッティは何しよう。
農閑期、
うん、
ないよ。
あ、農家にない。
だって水耕栽培ですからね。
あ、そっか、
一年中忙しいです。
それも送ってほしいです。
あ、そうだね、
農閑期なんてないですっていうのもね、うん、
の農閑期です。
そう、
うん、
実情としてそうですよっていうのをが分かればね、
うん、
それはそれで一つ価値あるんで。
確かに、
うん
うん、まあでも全くないってことでもないですね、
うん、
ちょい暇になる時期がやっぱりあって。
まあそうね、休み
の日出してますね。うちは 2月ぐらいがやっぱりちょっと成長遅くなるので、
うんうんうん、
若干寒気に入ってくるんですけど。
その時何しよう。
その時に1年分の出荷計画を作ったりとか。
ああ、
うん、まあ仕事
やな。
仕事ない寒気に入るけど、まあ仕事あるっちゃあるので、毎日の出荷とかは、うん、出荷定食なんかは普段通りに量が少ないってだけなんでですね、うん、1日丸々空くわけじゃないんで。
そうですね、
まあちょっと 1,2 時間いつもより余分に空いた時間を計画立てるのに使ったり、
うん、
まあ、いっぱいいろんな溜まってることを片付けたり、うん、修理したりとか、
なんか、うん、なんかよう考えたら自分もさ、
うん、
農繁期はちゃっちゃか仕事する、
うん、
農閑期はダラダラ仕事するってだけな気がして時間調整しよう気はするね。
あ、でもダラダラなっちゃうよね。
なるなる、うん、俺めっちゃダラダラしてる
の
今、
うん、うちやっぱ会社員なのでダラダラするわけにはいかないから、 まあ、ある程度計画を立てて、
うん
うん、農閑期を過ごしますけど、
うん、
でもやっぱ作業スピードは農閑期の方が早いね。
そうね、
うん、
多分農閑期も農閑期みたいに働いたらいっぱい空き時間空くかなって気がしますね。そうだよね、
多分もっといっぱいいろんなことできる気がするけどね、
うん、
でもできないんだよね、
うん、
まあ、その辺のなんかこううまくやってる方いらっしゃったらそこも教えてほしいですね、はい、
ぜひその農閑期暇の時のなんか考え方とかね、やってることをぜひ送ってください、
うんうん、はい、お待ちしてます。
お待ちしております。それでは皆さんごきげんよう。
バイバーイ。
バイバーイ。良いお年を。
良いお年を。
自分を抱え